東西線快速東洋勝田大行き、はい、第3回目となりました東西線快速東洋勝田大行きです。ではいつもの通り自己紹介からいきたいと思います。まずは黒川さん。
はい、 FM 早稲田1年の黒川です。校舎駅は大手町です。よろしくお願いします。
あれ、はい、しみしん。
はい、 FM 早稲田1年の清水です。そっかね、これ校舎駅言うんだね。
うん、
校舎駅は、はい、九段下でございます。
はい、それではこう一点
ん？
ちょっと今入り方雑だったね。
うん、ちょっと台本忠実に行こうか
な。おい、
あれあれ、
いや、そんなこと台本に書いてないよ。
あれ、
候補1点さんかな。
国際交流学部の中国から留学
生の候補1点さんでーす。違います。
はい、メ
イン MC 候補1点。
はい、おいけおいけ。はい、 FM 早稲田1年文学部の大吉弘です。国際教育学部じゃないよ。
ちょっとあんま面白くないな今の。
ちょっと今日あれだね、西船橋です。
いまいちだね。黒川さんが今日キレッキレですから。
いやいや、そんなことないです
よ。相対的に、あ、
相対的
に、
そうそうそう、
うん、そうだね。
で、
う
ん、あれ
あれ、
なんか
確かに
一人、
あれ、
すっごい足りなくないですか。
足りない
ねえ。
あれ、
いつもめっちゃうるさいのいるのに。
そうだよね。
そうそうです。はい、いつも4人でお送りしている東西線ラジオですが、今回はメンバーの一人の高谷が予定が合わず欠席です。残念だね。うん、ということで助っ人をお二人お呼びしました。それでは自己紹介お願いします。
はい、どうも皆さんこんにちは。 FM 早稲田2年の桜井です。いや、やっとですね、台本に僕の名前が載りまして、今まで僕あの番組のケツでね、番組をディスるというようなことしかやってなかったんですけど、あ、本当はねディスってるんじゃないんですよ。僕台本のケツに書いてることを読んだだけなんで。はい、ですね、今ちょっとどうしました、 EA がテンパってますけども、僕はどうしたらいいんでしょうか。そのまま喋るという指示が出たので喋り続けます。はい、どっから行ったらいいですか。自己紹介からします。
お願いします。
大丈夫です。ですね、やっと台本の方に僕の名前が載ったと思ったら、僕あの高谷くんの代わりなんですね。なるほどなるほど。僕ちょっと残念ですよ。ようやっとレギュラーになったと思ったのに。まあ1年生の番組ですからね、僕がまあ身を刺すのもあまり良くないかなということで、まあ今回ね、高谷くんの、あ、今 PA が強権を発動してマイクを切ろうとしたんですが、
ミュートかなって、
マイクを切ろうとしたんですが、まあ今回あの僕も参加してね、喋れるということで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。はい、それでは伊藤さん。
はい、 FM 早稲田1年の伊藤貴則です。あの台本上になぜか一人だけ大きいとか黒川とかあるのに、なぜか俺だけ伊藤さんって書いてあって、なんかちょっと距離感を感じるなと思いながらこの台本を、ずっと読んでいた次第です。
あ、本当だ、伊藤さんになってる。
で、なんかみんな校舎駅行ってるっぽいんで言いますが、副都心線小竹向原駅を校舎駅にしてます。東西線関係ないですね。はい、なんで呼ばれたのか分かりません。
東西線じゃないの、なんで使わないの。
それは最寄りが違うからだよ。
いいじゃん、東西線乗ればいいじゃん。
東西線乗ればいいって、僕どうやって行けばいいの。一回
無茶ぶりだね、ごめんね。
飯田橋あたりまでこう無駄に出なきゃいけなくなっちゃうね、そうすると。はい、ということなのでよろしくお願いします、
はい、お願いします。
はい、
はい、それで欠席の高谷からは謝罪メッセージ、欠席の謝罪メッセージが届いております。このメッセージを聞くにあたって高谷から注意してほしい。
言えてないっすよ。
ごめんね、
名前ぐらいちゃんと言ってあげよ。
ごめんね、
名前ぐらいさ、
ごめんね、うん。高谷から注意してほしいことが2つあるそうです。まず1つ目は、何を言っても怒らないでください。2つ目は、仲間外れにしないでくださいです。気になるね。それではこの2つの注意を守って、早速高谷の謝罪メッセージを聞いてみましょう。黒川さん、急振りお願いします。
はい、それでは張り切ってどうぞ。
ラジオを聴いた皆さん、はじめまして、そしてお久しぶりです。東西線快速東洋勝田大行きの、まあ、一応レギュラーとして、いました、高谷です。ただいま16号館教育学部で録音しております。時間はですね、土曜日の、先週の土曜日の、12時20分ぐらいですね。まあ、ちょっと今日は 参加できなかったんですけれども、まあ、ここでちょっとお知らせがございます。まあ、唐突ではございますけれども、今回をもってですね、東大戦快速東洋かっさらい機を、まあ、一時期というか、しばらく、お休みさせていただくと、いただこうと思っております。まあ、このメンバーの方々にはですね、まあ、若干そのようなことを匂わせた感もあるんですけれども、まあ、正式に、発表させていただきます。まあ、理由といたしましては、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、とにかく、まあ、とにかく時間が、もう収録の時間がですね、なかなか取れなくなってしまったということ、取れなくなってしまった状況がありまして、なかなか4人全員のスケジュールが、なかなか合わせることができませんで、まあ、日曜日にやろうという話もあるんですけれども、まあ、日曜日もどうか、ちょっとわからない状況が続きますので、まあ、一旦はですね、ちょっとお休みさせていただいて、またいつか機会があれば、またゲストなりに参加したいと思っております。で、まあ、代わりのレギュラーなんですけども、まあ、ちょっと、まだわかりません。わからない状況なので、まあ、それは他の残りの3人の黒川さんと、清水くんと、大木さんで決めていただければなと思っております。まあ、唐突ではございますけども、短い間、ありがとうございました。以上、高谷由紀でした。さよなら。
はい、ということで、高谷の謝罪メッセージなんですけど、どうですか？
非常に遺憾であります。
残念ですね。
そうですね。
非常に、
つまらんし。
もっと高谷に残ったから面白みのあるね。
ねえ。
うん。一言かなと思って期待してたんですけど。
真面目なね、謝罪のみとなってましたけど。ね、
なんか時間が取れなくてとか偉そうに言ってたけど、要するに、バイトのシフトを入れまくっちゃったからもう来れない
よね。そうだね。バイト選手になっちゃったんだよ、彼は。
社畜ってやつだな。
社畜や。
俺らがあと3年ぐらいするとなるやつだな。
あ、
そんなね、早い時期からそんなことしなくていいのにね。
大学時代ぐらい。
はっちゃけようぜ。
せやな。
ちょっと悲しい雰囲気になっちゃった。何これ。
寂しいんだよ、やっぱり ね。一番、賑やかな人がいなくなるとね。
ねえ、一番ノリノリだったような気がするんだけど、ね。
な
一番撮りたがってたのが高谷だし。
あいつがさ、台本書いて、あいつが編集してさ。
そうそうそう。
そう、一番乗り気だったやつかな。
そうだったんすよね。
なんかもう死んじゃったなみたいになってますけど、
そうなんか、
まだ生きてますので、皆さん高谷くんに会いたかったら、うん、早稲田のチベット16号館までいらしてください。
そうっすな、
ね、そうすればいつでも高谷くんの面白い話が聞けると思うんで、
うん、各自聞きに行く形だね。
そうだね、
そうだね、
うん、いいね、それ各自聞きに行く形。あ、
いいね、お話しかいったらね、
各自聞きに行く、はい、はい、いいですね、はい、
どうしたの黒川さん。
いや、いいんだけど、なんか後半だ、彼のね謝罪のとなんていうのメッセージでさ、後のことはなんかシミシュンとちゃんち任せますみたいなこと言って、俺の名前出てこなかったんだよね。
そうだったね。
そこがねちょっとなんか引っかかるっていう
か、誠に遺憾
ね、誠に遺憾ですよこれ。俺もそこもちょっとね16号館に行って聞いてみたいと思うんだけど。
そうだね、
うん、そうだね。
君の中で黒川さんの位置づけは何のかって話をね。
ね、
うん、
かわいそう、俺も悲しくなっちゃったな
これな。ということでしばらくは高谷さんに代わってレギュラーの座は桜井先輩と伊藤高内くんにお願いしますという感じでしょうかね。総裁
選以外のメンバーが入ってくる、
うん、いやなんか皆さんですよ、お葬式ムードですけど僕結構ハッピーですよ。
グッドニュースですね。
定期的に番組が撮れると、しかも1年生の皆さんと、非常に楽しみですね。高谷くん戻ってきてもいいんですけど、君が座る椅子はないよ。
邪魔
ということでね、
うん。
全然ね喋ってないよ。
喋っていいんだよ。どうぞどうぞ。
本当ね、東西線じゃないんだっていうことだよね。もうこの企画の根底がちょっとあれだけども、
じゃこれから東西線乗って
東西線に乗って帰るかな、
うん、
うん。飯田橋まで頑張って出るか。
そうだね、うん、逆方向行ってくるんだよ。
逆方向行って
こう帰れば。あとはさっきから言ってるけど、東西線ユーザーの同じく FM マスター1年の生きがいくんを、生きがいさんを、
生きがいさん
を、生きがいっていうフルネームの人がいるんですけど、うん、 あの、いや別に教育学部ですよ。国際教育学部の高一点さんとはまた違うんですけど。
別にだね。
ちょっと呼ぼうよね。
呼ぼう呼ぼう。
すごいなんか、
そうだね、来たがってたからね。
そうそう。
ね、シムシュー、俺もさ、俺も東西線使ってんのにさ、ねえ、シムシュー、なんで俺もさ、ね、東西線使ってんのになんでさ、俺もさって感じなんですよね。
そう、そうそうそう。先週木曜、あれ今日じゃないのつって。今日だったらいけたのにな、え、来週無理無理無理みたいなことを言ってたんで。
無理ってね。
なんか。
なんだ、イキさんも忙しいからね。
そう、イキさん忙しい。ね、バイトやーとかずっと言ってるんで、なかなか忙しいのかな、みたいな。
まあ、その、みんなの、忙しいスケジュールを縫って、
縫って、
もっといっぱい取れたなと思いますね。
そうですね。
そうだね。はい、それでは、まぁ、ちょっと新名しちゃったけど、これからテンション上げて、まぁ、高田に、いつか絶対参加しろよ、バーカバーカということで、コーナーに参りましょう。お前ら本当にクズだな。このコーナーは私大吉ひろが哀れな子羊たちの悩みを優しく解決していくコーナーです。さて今回の相談者は、
あれあれあれ、あ、そもそも今ちょっといろいろ黒川さんの事情が授業でね、いないので、ちいちゃんと清水と2人の収録となっております。左の方から桜井先輩の優しい温かい目線をいただいて収録しております。
温かい気持ちでね。
それですね、本日の、悩み懺悔、どうなったかなさるんでしょうか。
いないね。あれ、
俺は最近いい子だからそういう懺悔とか本当にないんで。
嘘。
ラジオだからね、皆さんにお伝えできないのがとても辛い。今のちいちゃんのこの目線、視線がね、とても痛いんですけど、本日の相談者はこの方です。
はい、大木です。
お前かよ。お前かよ。
うん。
そうだよな。うん、いつも人のことこんなクズクズ言っといてさ、ね、今までなんつうの？なんか、人のことばっか言って。
上から言ってて。
懺悔しないの。俺はちょっと納得いってなかった。
ついに自分の番が来てしまったようだな。
つい先日ね、やっちまったもんね。
そうそうそうそうそう。じゃあこれはもう、ここで言うしかないなって思ってね。
あ、これネタだよねって、もう思わず言ったよね。
うん。いいネタ、ゲットだぜ。
いや、さすがにね、ポケモンの最新作が発売になったからって、そうやってね、なんか安易に、有効に乗るような忘れ所に俺はちいちゃんになってほしくなかった。
ごめん、反省する。
倍返しだ
よ。あれ？
はい、はい、では。
ちょっと、古くなっちゃうね。多分これ、放送する頃にはだいぶ古くなっちゃうね、きっとね。
いや、でも俺収録頑張ってよ。今回収録頑張るもん。
おぉ。
俺、高谷みたいにそんな、1ヶ月以上も収録しないで、ネットに上げないなんてことしないもん。
お、まあスピード録音、スピードで。
2週間で上げる。
お、
宣言しとこう。2週間。
聞きました。
本日は10月17日ですね。2週間で上げます。和歌山もあるから、まあちょっと辛いけど頑張ります。
10月31日か。
え？あ、きついな。あ、まあ、まあいいや。はい。では、コーナーの方に参りましょうか。こんな無駄話ばっかりしてなくてね。いや、あなたが言うんだよ。
そう。
懺悔なんだから。
じゃあ、懺悔したいと思います。そう。この間、10月7日ですかね。
はい。
月曜日。
覚えてますよ。10月7日。日付もちゃんと覚えてますよ。
ね、私も覚えてます。
まあ、いろいろあったもんね。
ね。の、まあ、話は、その、月曜日の午前3時ぐらいまで遡りますね。
遡りますね。
遡ります、ね。
遡りますね。
そうですね。
ね、ちいちゃんと二人でなんか、ね、なんとかの用事あって LINE してたの、ね。
うん。その時間まで
ね。なんか、だるい内容話してたんですよね。
うん。
そして、俺がその日曜の夜ですね、ちょっと遊びすぎちゃって、ちょっと体調を崩してしまいまして、
うん、
次の日までこれは頭が痛いかなっていう例のあれですよね。
そうだね。
で、ちょっと、ちいちゃんと LINE してて、俺明日、一元必修だけど休むわって話したんですよね。
うん。
そしたらちいちゃん月曜日そもそも授業ない
って、ね。そうそうそう、全休にしてるから。
で、なんか、
遊ぼっ
体調悪い人に向かって遊ぼっていう。
しゅんくん、ま、あー遊ぼって。
そこでまずクズですけどね。まあまあいいや。
うん、うん。
でもまあ、授業じゃなくて遊ぶぐらいね。まあ、そもそも課題してなかったっていうのもある
んですね。そうそうそう。じゃあ行かなくていいじゃんってね。
そうそうそう。それもあって、うん、じゃあいいよ、 でどこで遊ぶのって言ってなんだっけ
九段下行きたい
よくわかんないんですよね九段下行きたいなんか東西線途中下車して九段下行ってみたい
いろいろあるじゃん九段下さ
何例えば
武道館とかあるし靖国神社とかあるし、はい、皇居も近いじゃん、はい、
そうですね
かっこいいじゃん行ってみたかった
俺はちいちゃんに何でもかっこいいじゃんとかかわいいじゃんとかそういう語彙の少ないようなアホな忘れるにはなってほしくなかった
素晴らしいじゃん九段下素晴らしいじゃん
そうやってあまあいいやはいね
イライラする
ダラダラしてきちゃったね
そうだねちょっとちゃんと話進もうか
まっすぐ進もうまっすぐ
そうだねで10時に九段下駅って約束したんだよね。
ね。そう。最初9時とか言ってたんだけど、それが授業と変わんねえって言って、ね。
そうそうそう。
10時、九段下、うん。俺は8時半にね、起きましたよ。
うん。偉い。
3時過ぎまで起きてたのにね。8時半に、ああ、6時間も寝なかったなーって思いながら、眠いなって思いながら、ちゃんと9時過ぎにさ、うち出て、九段下に、9時50分ぐらい着いたんですよね。
うん。
で、ホームのベンチ座って、本読みながら待ってて、ちいちゃん、連絡来ないなーと思って。いや、そうそう、その半ぐらいに、おはようって LINE してたんだけど、なんか既読もつかないし、これなんか、俺もついにちいちゃんにも、なんか、ドタキャンされ、そんなしょっぱい男になっちゃったなーと思って、ちょっと、しょんぼりしてたんですよ。で、ついにね、10時を回ってしまいまして、ちょっとこれは、ちょっと一応電話してみようかと思って、覚えています。10時。6分でした。
はい。その頃、ちいちゃんは、8時に目覚ましつけたんですよ。で、うん、
はいはいはい。
で、なんか、布団の中でぼんやり、なんか、目覚ましならないな。あ、でも、6時くらいでちょっと、早めにちょっと目覚めちゃったのかな。まあ、なるまで、布団で、目覚ましになるまで寝てよーってつけて。でも、あ、目ちょっと覚めちゃったから、時計見てみるか、パッて見たら、何時だったと思う？
え？
10時6分でしたわ
わーマイク持ったまま拍手すると入るから、やめて。
ごめん。
やめて、ちいちゃん。
ごめんね。
はい。それで、それちょうど、なんだ、次は何をするの
?10 時6分、は？え？頭真っ白ですよ。
そうだよ、ね。頭真っ白になってね。
バッて、スマホバッて撮ったら、そう、シミシュンから LINE で電話来てたの。
ちょうどね、ナイスタイミングですよね、ほんと。
はぁー。バッて、すぐ。ごめん。
そうそうそう。すっごいなんか今頭の脳内再生すごいできちゃうんですけどね。
そう、うちも今もできるもん。
なんか今起きて眠いんだけど、この、あ、やばいっていうので頭はちゃんとはっきりしてるなっていうような声で、しみしゅん、ごめん、今起きた。あ、そう、あ、じゃあ僕今からちょっと二限から出てきますとか言ったんだけどね。ね、ちいちゃんが何つったんだっけ。
今から行く。
普通さ、10時に集まろうってさ、10時に起きた人間がさ、そこで1時間半待ってただよ。言うか、普通。
でも行きたかったんだもん。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやね。
いや、なんか逆にあれですよ。
まだうちから九段下どんぐらいかかんの
?1 時間半。
1時間半もう俺はさ、しょうがないからさ、地上出てさ、なんかスタバとかさ、通るダークモカチップフラペチーノエクストラコーヒー一つお願いします
よく言えた
よく言えたでしょ噛むかなと思ったんだけどよく言えたよね。
よかったね。
そうそうそう。で、まあその借りた本の続き読んでたけどさ、
う
ん、
いやもう逆にここまで来たらよしこれは私が起きてからその九段下まで何分で行けるかのタイムレースだ行くぞみたいな気になって
勝手にさ勝手に人待たしといて何なんだほんとクズだ
新たなる企画みたいなのが私の中で始まったんですよ
知らねえよまあそんな感じでそう俺を1時間半待た1時間半待たせてさ、
うん、
やっと来てすっごい申し訳なさそうな顔できたからまあまあいいけど
そうあれが今までシミシュンと大学入って出会いましたでここまで来た中で一番反省したごめんなさい
だから今までのごめんなさいは反省してなかったの
今までのはごめんねーぐらいの感じめんごーぐらいの感じ
ほんとさ、ほんとなんか人を存在に扱うよね。
そんなことないよ。仲良しだよ。仲良しだよねー。黙っちゃった。
それでね。
うん。
まあその後、なんだっけ。まああの辺ブラブラしてさ。
そう
楽しかったね。
楽しかった。
武道館の前までブラブラして、栗が落ちてたから、じいちゃんなんか頭の上にいきなり栗乗せてなんかはしゃぎ出したりなんかいきなり飛び跳ねてなんだと思ったらすっげえでっかいビビ
ったりしてあれはびっくりした
あれはびっくりしたあれはびっくりした、
うん、
あとあれ武道館でなんか その次の日から愛子のライブだった
よ、ね、そうそうそう搬入みたいな人、
そうそうそう、なんかいかにもバイトですみたいな兄ちゃんが、うん、みんなでバケツリレーやってたけど、まあね、法政で飯食って
そうお昼おごったら許してくれたもんね、
う
ん、
そうそうそう、そうやって、うん、あ、皆さん清水をそんな怒らせた時にお昼をおごってくれれば許すんで大事ですよ、
うん、
安心してください、
簡単だね、
そんまあまあいいや、まあいいや、まあいいや、心がひどい、うん、そういう早稲田ですから清水君、ね、はい、
うん、そう優しい、
ほんとさ、何なの、なんかもっとさ、もっと反省してもらう企画だと思ってたんだけど、あんま反省してなさそうだよね。
いやだって和解したし、
1,2,3 件あんだよ、しかも 1,2 件は必修の英語だよ、うん、どうすんの、必修の英語とか落としたらさ、まあ、そんな、その分かる、このわざわざ切ってさ10時に行ってやったのにさ、もう信じらんないんだけどさ、
そこだよね、まず、
え、何か、
いやまずさ 1,2 件切ろっかなってシミシュンが言ってきた時点でこの話は始まってるんじゃん、いや 1,2 件真面目に行きますわ、そうか頑張ってねで、私の遅刻イベント、遅刻の後の、
遅刻イベントってなんだよ。
遅刻の後のタイムレース機イベントみたいなの始まらなかったわけですよ。そこだよね。
だからなんだよ。
だから、お前は、なんで授業を切ってんのかと。大学生たるもの、勉学が一番ですよ、感じた。
勉学が一番。勉学が一番だな、確かに。
黙れ。
なんかさ、何逆流してんの、
ん、いやだって、正論じゃん。まず、1,2 件ってか、必修を、切らなければ私が遅刻することもなかったわけで、ほら、
あ、そうか、ちいちゃんが遅刻したのは俺が 1,2 件切ったからなんだ、
そう、
ピンポン、俺が悪いんだ、
そう、
そっか、今までなんかこんな責めてたけど、
そうだよ、
そっか、
うん、
あ、俺がクズなんだ、あ、うん、そっか、
クズクズ、
あ、ごめん、勘違いしてた、
うん、
ということで、では本日は例のセリフを2人でいきましょうか、
そうだね、
では、いきますよ、
うん、お前、本当にクズだな、
はい、
すっき
り、僕としては、腑に落ちない終わり方でしたが、
そうかな、すごい爽快なんだけど、私、
いや、でもね、まあ、これからみんな FM 早稲田仲良くしていこうということで、
ね、
遅刻はしないでね、
うん、
早稲田祭とかもあって、そういうの遅刻すると
ちょっとね、もうしない、お母さん、ちゃんと起こしてくれるから、もうしない。
そこね、
そこ大事、
お母さん、すべてお母さん、
ね、お母さん偉い、大好き、ありがとう、
ね、
いつも感謝してる、
うん、うん、お母さんね、
はい、お母さんありがとう、ありがとうということで噛んじゃった、はい、ということで、お前ら本当にクズだなの、
コーナーの締め方雑すぎでしょ
じゃあここ切っといて
ここ切っといてじゃないよ、切らないよ、みんな面倒くさいしないから、
やめてよ、
もう一回締めて、ほら、
じゃあ、なんだっけ。お母さんありがとうってことだね。
そうだね。
そうだね。ということで、お前ら本当にクズだなのコーナーでした。
次は、大手町です。乗り換えのご案内です。丸の内線、千代田線、半蔵門線、都営三田線、JR 線はお乗り換えください。
清水俊のシミキュン、はい、始まりました。このコーナーでは俳優小栗旬さんと名前が同じ、漢字も同じの私清水俊がドラマでですね、小栗旬さんのセリフを言って、世の中の皆さんをキュンキュンさせちゃう、そんな新コーナーでございます。はい、この第1回でしてね、私もどう進めていっていいのかちょっと戸惑っているんですが、そもそもね、なんでこのコーナーができたかと言いますと、前回の第2回の収録の時にですね、ここにいらっしゃる方が、あ、まず自己紹介をではお願いします。
はい、FM 早稲田1年の和田美奈子です。
はい、和田さんがね、和田美奈が前回も出てくれたよね、は
い、そうです、飛び入り参加させてもらいました。
そうで、なんかポッと来てさ、ポッと来てポッと帰ってポッと一番面白いとこがハサッといったみたいな感じでね、
本当に。
でもこのなんか新しいコーナーどういうのがいいと思うって話したら、じゃあしゅんくんが小栗旬の薬を言いたいと思うってなんか意外とみんなが受け入れてくれたっていうことで、
せやせや、
なんか、うん、急にやることになったんだね、
うん、
では そういう先ほど説明しましたが、もう一度清水俊が小栗旬のそのキュンキュンするセリフを言うというコーナーですね。では記念すべき第1回目のシミキュンで使うセリフですね、そちらの発表をではお願いします。
はい、ではまずはじめに一つ目がマーキノで、これは2005年と2007年にヒロイン役井上真央で TBS ドラマでやりました羽売り男子の花沢類役。
団子だよ。だってこれ花壇のボンミスだよ、ボンミス。
マジで。
え、花より団子？
花より団子でしょ。
普通。
まあ、お願いします。もう一回。気を取り直して。うん、はい、どうぞ。
はい、まず一つ目が2005年2007年にヒロイン井上真央で TBS 系ドラマで放送されました花より団子の花沢類役マーキノ。これがまず一つ目です。で、二つ目がですね、2012年に主演小栗旬、ヒロイン役石原さとみで放送されましたフジテレビドラマリッチマンプアウーマンから俺はお前のために変われる。そして最後三つ目ですが、2011年に主演林遣都、ヒロイン桐谷美玲でお送りしました TBS 系ドラマ荒川アンダーザブリッジの村長役のお前だって人間の皮を着たカンピョンのくせに。はい、今日お送りするのはこの3つということで、
3つ目持ってきたの誰ですか？3つ目持ってきたクズは誰ですか？
はい、大木です。
ちょっとあと2人で話そうな。はい、では最初のねセリフから
居残りかな
検証しましょうが、花壇ですね。これは見てました。映画もちゃんと見ました。みたいなお前映画も見たのか、みたいな顔をなんか今笑いながらされて、ちょっとまあいいや。
いや全然ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。うちもありがとうございます。
なんかいいんじゃないリズム持ってかれるよな、いつもな。まあいいや。うん、ハザードかっこいいよね。
ね、
俺道明寺より好きで。
そう、うちも。てか、みんな、女の子は大体、花沢類派だと思います。
道明寺か、マジで。ああ、でも
ね。あれ、でも、俺様系が好きな人もいます。でも、あれですよ、なんか、ビー玉の瞳の少年です。花沢類ね。
出たよ。どうなのあれ。まあ、いいや。
かっこいいよ、あれは。
これはでも、定番だよね、やっぱね、オーディションのね。うん。これはキュンとくって。で、2番目。俺は、お前のために変われる。リッチマンプアウマンと見たことないんですけど、どういうドラマなんですか？
これ私もうろ覚えなんですけど、確か若手社長の小栗旬と、あと東大卒ですごい素晴らしい記憶力を持つんだけど、なぜかその性格ゆえに就活で失敗しまくっている石原さとみちゃんがたまたま出会って恋に落ちて、最後二人はなんかブラジルと日本かなんかで離れ離れになるけどハッピーエンドみたいな、ちょっと俺様系の小栗旬と可愛くて一生懸命な石原さとみのラブストーリーみたいな感じだったと思います。はい、
俺社長なんだ。
そう、社長。若手社長の。
若手社長いいね。
やったね。
なんかさっきとはまた正反対の
ね、俺様系になったね。
道明寺だよね。
ね、道明寺
になったよね。うん、
なるほど。
俺もちょっと元のそこの画像というか動画だけちょっと見させてもらったんですけど、なんかね、腹立つよね、石原さとみに注意した
いいシーンだったね。
ちょっと腹立つよね、本当にね。
石原さとみ可愛いですよね。
可愛い
ね。
ま
あそんな話をしてるコーナーではないので、
ね、
最後何これ、
お前だって
お前だって人間の皮を着たかんぴょうのくせに。
そう、
和田美奈子で知ってる。
私荒川アンダーザブリッジって上川隆也さんが出てたことしか知らないんですけど、
そう
ね、かっこいい社長かなんかの役、
う
ん、
あ、そうそうそう、
お父さん、ね、大好きなんで知ってたんですけど、それしかわからないです。大木さん、ちょっと解説お願いします。
荒川アンダーザブリッジはこれセイントお兄さん書いてる作者の人が書いてる漫画を、これドラマ化とあと映画化もしたんですけど、まあこれで小栗旬は村長って名前のカッパをやってます。カッパです。
お前がこの間 LINE で画像を送りつけてきたあれか。
そうそうそう、あれ。
はいはいはい、はい、
なんかあのドラマは全体的に豪華キャストで、なんでこれをやるのみたいな、ちょっとすごい 小栗旬がこれやんなくてもよかったんじゃない、なんか顔が緑で塗ってあるから正直誰か分かんないんですよ。なのにでもこれ小栗旬さんが自分でやりたいって言ったらしいんですよ。
あ、マジで？
そうそうそう、
あ、じゃあ俺もやりたい、
うん、うん、じゃあやろっか、顔緑にしてやろっか。
ちなみにこの村長ってどういうキャラなの？
村長は村長です。
あ、伊藤くん詳しいみたいよそれ。
お、
マジで？マジで？
村長ってうろ覚えですけど、あれですよね、川辺に来た人たちになんか変なニックネームつけてく。
そうそうそうそう、
村長
だから村長は村長なんだって。
村長、
カッパ
の人間形してる村長。
うん、人間じゃない、あれはカッパ。
村長らしくやれば大丈夫。
変なあだ名をつけるんですか？え、じゃあアラトン・アンダー・ザ・ブリッジの有吉弘行みたい。そうやってやれば大丈夫です。
うまい、和田美奈うまい。
そうそうそう、そうやればいいから。
有吉キャラでいけば大丈夫。
そうやればいいから、村長らしくいこう。うん、
うん、
こうもう堂々とね。
ちょっとポカンなんだよね俺。まあいいや、まあいいや。
じゃあ続けていこうか。それで
この3つですね、うん、でね、このセリフをこのまま言ってしまうとね、キャー、ジミションかっこいいってなってね、ただそういうコーナーでちょっとつまらないのでね、場面設定を変えながら言ってみようと思います。
はい、
どんな感じなんだっけ、ちいちゃん。
そう、私とシミシュンでいろいろ考えた結果ね、たくさん編んでたよね。
そうだね、面白かったね。
そう、それをまあいろいろ決めたやつを運に任せてみようかということで、で5つずつ、
まず時間、場所、あともう一つボーナス設定。
そう、ボーナス設定っていうのを作った。
これは何する？まあいいや、時間はね、うん、1、寝起き、2、昼休み、3、終電ギリギリ、4、家族が寝静まっている、5、授業中、ってあるね。で、場所、家のリビング、2、馬場のロータリー、3、これ何？学部教室、まあいいや、
そうそう、う
ん、4、彼女の部屋、5、放課後の教室。
まあ、ボーナス設定は後で発表しようか。
これ読まない、これは読まない。
そうだね、
ちょっとこれはあれなんで読まない。では、まずどこから決めていきましょうか。時間ですかね。
うん、時間を。
ここに網だくじがあるので、適当にどこから行こうかな。で、時間。まず、何言うんだっけ。1番、ね、うん、アナザードイだね。
うん。
では、この左から2番目を選んでいってみましょう。さーって、時間。3番です。3番って何？
じゃじゃん。
終電ギリギリ。
はい。終電ギリギリ。
終電、
うん、ちょっとなんかね面白そうになってきたね。よし、じゃあ次場所。
終電、まあ、場所、はい、じゃあ右から次2番目いきましょう。終電ギリギリって何やればいいんだろうね。4、場所4、彼女の部屋。ちょっと待って、ちょっと待って、
終電ギリギリ、
彼女の部屋。終電ギリギリで彼女の部屋。
おっと、
それでなんだっけ、セリフなんだっけ。マーキのか。
いいね、いいね。
ちょっとさ、これさ、いきなりやっちゃいすぎでしょ。マジか。
運がだから、これ全部運だから。しみしゅん運持ってる、すごいよ。
俺持ってるな。
持ってるよ。
いやいや、でも、いいんじゃないですか？なんか。
いいね、いいね。
ロマンチックっていうか、
ロマンチック。
彼女の家に行って、終電ギリギリでどうするみたいな感じですかね。
本当にどうするだよね、これ。あなた次第ですよ、これは。
なんか、あ、坂井さん。
清水めっちゃ顔赤いな、お前。大丈夫か？
大丈夫。
恥ずかしいよ、で、これ。
さすがにこれ、これ、あのね、運を天に任せたとしても、これちょっと恥ずかしいよな。
すごいっすよね。
だって、ね、なんかこう、想像できるもんね、容易にね。
そうなんですよね。
そうですね。
なんか、しょっぱなに一番面白いのやっちゃっていいのかな、みたいな、ね。
これちょっとインパクト強すぎや
ん。うん。
あ、とりあえず。
でもやりますよ。
そっかそっかそっか。
やりますよ。
これね、一応ストックしといて、一番面白い最後に持ってくるとかないの？今ここでやっちゃう？
あ、でも、これ、どうぞ、どうぞ、ちーちゃんどうぞ。
いや、でも、ここで、ボーナス設定が効いてくるんじゃないですか？
そっかそっか、ボーナス設定があったね。
そうよ。よし、アミダ、行ってみましょう。ボーナス設定。
今、忘れてたよ、ボーナス設定。
ボーナス設定のアミダを今、ね、真ん中、引いてるところなんですけど。
5番。
5番。
ちょ、意味わかんないんだよね。あれ、しゅんくん意識高い系かな？
お、意識高い系でっていうことっすね。
ジェントルマン。あ、わかったわかった。これジェントルマンってことだよ。
そっか。
そうです、ね。
そっかそっかそっか。あー。
終電ギリギリに。
終電ギリギリに。
彼女の部屋で意識高く。
ああ、どういう方向の意識が高いかによるよね。
ちょっと君たちさ、マイク持ってないのに喋らないでくれるかな。どういう方向の意識が高いのか、それで変わってくるだって。君たち何が言いたいのかな。
だってそれは多分君が想像してるのと同じことだと思う。
それでいけばいいと思う。
今のは、編集で切らせていただきますが、では、ヤシミス、やりますよ。時間もないのでね。やりますよ。では、いきます。マキノ、今日はさ、すごい楽しかったね。ん？また？デートしようって？いいよ、どこ行きたい？映画？今何やってるの？あー、いいね、いいね。面白そうじゃん。行こうよ。あれ、そういえば今何時？こんな時間か。そうそう、終電なんだよね。ん？そうそう、帰るって？大丈夫だって。でも、家帰んないとまずいって。大丈夫、大丈夫。いいじゃん。ね？まあ、昨日。
お疲れ様でした。
すごかったね。いや、結構臨場感あったと思わない？
キュンキュン、ほんとキュンキュンだよね、マダミのね。
そう、なんかこう、今ね、この、なんていうんですか、収録の部屋にいる女性陣、みんな顔真っ赤です。
ほてってますよ。やる、シミシュンやる。
相当でも清水も照れてたけどな。
ね、ジタバタして気持ち悪かったね。
いや、でもね、よかったと思うよ。
ですね。
こういう時に、ちゃんとそういう風にね、できるやつは、すごいと思う。うん。普通
なんか、やっぱりほら、こうやってさ、あれですよ、練習の時にちゃんと言っとかないと。
そうね。あ、なるほど。
ね、これからね。
やっぱり本当にそうなった時
リハーサルって大事ですよね。これ最近の早稲田祭のリハで気づきました。
あ、そうそうそうそう。本気でね。はい。やらないといけないからね。
はい。もう。
いや、やっぱ清水、いいわ。
いいですか、うん、もう、いいですか、
次行こう。
次行こう。時間も。あと2つあるしね。
2つも、2つなんですね。うん、2つ目、はい。俺はお前のために川出る。
よし。
もうこれは多分もう事故らないと思うので、まあ普通に。阿弥陀くじを引いていこうと思います。まずは時間場所ボーナス設定の中で時間一番右のとこでいきますよ。5番、修行中。
こそこそ声かな。
そうだね。
ね、
まあ普通っちゃ普通だよね。で次場所、じゃあ次も一番右いきますよ。1番、家のリビング。ちょっと待って
分かった分かった、あれだ。授業中なんだけど家にいるってことは学校に行ってないんだから。
オンデマンドかな。
だからちゃんと学校に行くって意味だよ、きっと。だから俺はお前のために代わってちゃんと学校にこれから行くよっていう、そういうことかな。
おお、
違う。
さすが先輩、すごい。
坂井さん、やっぱわたみだのマイク持ったまま拍手したやつボンボンボンって入るの。まあ、まあ、いいや。坂井さんすごいっすね。それ
ですごいです。
じゃあ、俺はお前のために代わってちゃんと学校行くよってことで、そういう方向で
引きこもってるのかね。
でプラスス
ペシャルがあるじゃない。ボーナス設定、
ボーナス設定、これで全て決まりますからね。
ボーナス設定も一番右のとこをたどって4番。あのさちょっと待って、
またこれ地雷踏んでしまった感じですかね。
地雷かな、
意味がわからないんだよねこれ。
何ですか4番は。
あれ、しゅんくんクリボッチかな。
何ですかそれ。僕その単語を知らないんですけど、
大事にとクリスマスぼっちです。
あー、
ちょっと授業中に家のリビングでお前のために代わってこれから学校に行くよっつってんのにクリスマスぼっちなんだ。
構成したけどクリスマスに間に合わなかった。
振られちゃったのか。どういうこと。
あ、でもあれだ、彼女の返答がいやもう無理だからっていう。
あ、お前のために変わるからちょっと別れないでくれみたいな、そういうやつ
ってことになったけど、いやでもやっぱ無理って言われちゃったら、あれクリスマスどっちかなみたいな。
それをまた俺一人であんなやるんだ。
そう、
はいはいはい、
どうする。女の子何人かいるからそれプラスしてもなかなか面白いと思うんだけど。
ちぃちゃん頼むな。
おお、ちょっとこれ楽しみですね。
辛辣な感じで振ってください。
うん。
辛辣。
別に、ラストクリスマスとか歌わない
でいい。そういう曲を言うと、権利関係引っかかってしまうんで、はい、ジャスラックの方が、あれなんで。
では、そうそう、行きましょうか。うん。で、沖さん、いいですか。
はい。
では、参りましょう。まず、 時間が授業中、場所が家のリビングで、設定があれ、しゅんくんクリぼっちかな、でセリフはですね、俺はお前のために変われる、お送りします。ちひろ、大事な話って何？
ねえしゅん、私たち別れよ。
え、なんで？
やっぱりしゅんみたいに家に引きこもってるし、友達いない人とは私やっぱり無理。
え、でも俺はちひろとまだ付き合ってたい。俺はお前のために変われる。
ごめん、無理。
はい、いかがだったでしょうか。ちちゃん、ご協力ありがとうございます。
いえいえ。
なんかさ、こう演技でもぐっと刺さるものがあるよね。
ありがとう、元演劇部の力ですよ。
さすがだよね。さすが演劇部で主役を張ってただけあるよね。
イエーイ、
こう来たよ、ね、やっぱり、うん、
すごく上手でした二人とも。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりさ、こうなんていうの、このなんていうのかな、ランダム的なコーナーじゃん。だから、はいはいはいはい、最終的にランダムで出たお題をどういうシチュエーションに結びつけるかっていうのは結構難しいと思うんだけど、うん、それうまくいくかどうかって結構このコーナーの鍵だよね。
そうですね。今回だから本当に二つとも、最初のは阿弥陀くじでも、うんうんうん、もう完璧でしたし、二つ目は酒井さんのこのアイディアですよね。
ああ、なるほどね、うん。結構このコーナー思ってる面白くなってる、
ね。そうですね。最初あんなに、ね、だってあれでしょ？最初阿弥陀行ったら、なんだっけ、俺以外の三人とも、いや、それはあかんだろって言ったんでしょ？で、俺に言ったら、あ、それ面白いじゃんってやったって。これはちょっとやっぱり、清水くんのこのセンスだよね。
わ、ね、かるわ。審美眼というか。
やっぱりね。うん、
はい、では、
はい、三つ目、行きましょう。はい、もう、はい、時間がちょっとね、やばいんでね。いきますよ。そもそもストップウォッチ動かしてないって時点でやばいんでね。はい、行きますよ。三つ目。荒川アンダーザブリッジ村長さんのセリフでございます。
はい。
お前だって、
カッパですね。
そう、カッパです。お前だって、人間の皮を着たカンピョウのくせに、こう意味がわからない。何？え？
これどんな時にあったセリフなんですかね？
知ってる人、あ、ちーちゃんわかる。わかんないの？なんで？え？
なんか、名台詞集みたいなところが取っときました。
なるほどね。
安直だなぁ、ほ
ん
とに。
結構ね、うちの弟、荒川アンダーザブリッジ、持ってるんですけど、
あ、
僕、そのセリフに記憶があんまりないというか、多分ちゃんと読んでなかった。
私、全巻読んでるんですけど、友達が貸してくれたり、貸してくれなかったりで、記憶がぶつ切れなんですよ。
なるほどね。
はい。
でも、村長の役、小栗さんがやったんだね。
はい。やりましたよ。
イメージないけど。
ええ声でしたよ、すっごい。
まあね、ここで。
ギャップがいいのかもね。
村長の役を清水さんがやることで。
はい、
もっとええ声の清水さんがや
る、うん、では
清水さんも全然負けてないと思うので頑張ってください。
久しぶりに話したと思ったそれか。久しぶりに話したと思った、お前それか。まあまあまあまあ、褒めてくださり本当に光栄でございます。ではね、
はい、
まず時間のところから阿弥陀くじいきます。真ん中いきますよ。どう、あれあれあれ、お、1番来ましたね。1番はと言いますと寝起き。
ほ
ー、うーん、夢でも見てたんですかね。
ね。
まあまあまあ。
起きて第一声で。うん、
ちょっとじいちゃんうるさいよ。じいちゃんちょっとうるさいよ。
ごめんね。
まあね。それは後々聞いてくださった方は分かると思いますけど。まあ次場所行きますよ。真ん中のところ、阿弥陀くじを引いております。3番。ちょっとあれだね。寝起きでしょ。次3番がね、学部長室なんだよ。
呼ばれちゃったのかな。
広告を専攻して出してる島村先生の前で、寝起きでお会いするというのはとても、来年ちょっと広告の授業を取りたいなとか思ってる私としてはとてもね、はばかられる行為なんですが、ここはやりますよ。
はい。
体張りますよ。行きますよ。
さすがです。あ、
久しぶりに話したと思った。それですか。ありがとうございます。
やっぱり、俊くんは違う。頑張れ。
なんか煽られてる感があるんですよね。では最後にボーナスセット、一番左の阿弥陀くじをたどっておりまして、1番、え、あれ、しゅんくんのお気に入りのキャラかな。
お、
カッパがお気に入りキャラなんですかね。
いや、これ違うんですよ。違うんです、そういう風のじゃないんですよ。
しみしゅんの好きなキャラでやっていいよ。自由性の高いテーマです。
あー、なるほどね。
どどん、イエイ。
でも、え、カッパ、要するにカッパの設定はなしでいいってことなの。
でもカッパです。心はカッパです。
心がカッパって何、あのキュウリが好きみたいなやつ
心が真緑なんすかね。なん、
まあまあ、あれじゃない、まあまあね、
心はカッパで、
ここは安易に、
うん、
ちょっと安易ですけど流行りに乗っていこうと思います。
おお、
流行りに乗ってお気に入りのキャラということでね。
はい、
ちょっとやっぱり
若干想像つくんだけどね、
まあ、想像を裏切る感じにはならないかな。はい、ではでは3つ目のセリフですね、荒川アンダーザブリッジ村長さんのセリフで、お前だって人間の皮を着たかんぴょうのくせに、時間が、寝起き、場所が島村先生の学部長室、最後に設定が、あれ、しゅんくんのお気に入りのキャラかなということで参ります。
清水くんね、なんであなた学部長室に呼び出されたか分かってんの？もうね、さっきの授業寝てたからですよ。もう授業寝ちゃダメ、分かった？もうね、次寝たらね、退学、退学、退学。
先生、お前だってどうせ人間の顔を着たカンピョンなんだろ。退学処分とか言ってるけどな、やられたらやり返す、倍返しだ。
やれるもんならやってみな。
はい、いかがだったでしょうか。ただいまのセリフ、お前だって人間の皮を着たかんぴょうのくせに、この要素というか ね
そっちというよりね、
まあ、割と暴言的な感じがね、
うん、
そうですね、
エコーかかったとこもそっちだったしね。
そうだね、だから多分学部長は授業中寝てたことに対して怒るんじゃなくて、あのセリフに対して怒るべきだったと思うよね。
うん、
あの例流行り、今流行りのあれですか。
あれですね、
流行りのあれに対して怒るべきだったけど、
いやだからそのかんぴょう、あのなんだっけ、人間の皮を
着たかんぴょう、
かんぴょうのくせにっていうのあったじゃないですか、
はいはい、
それ結構わけわかんないけど悪口言われてるっていうのは確実にわかるじゃない。
はいはいはい、
それに対して怒ったんじゃないですかね、感じとしては、要素としてはね。
あー、かんぴょうに対してやれるもんならやってみな、なんですか。
あ、いやだから
かんぴょうにしてみなってことですか。
あ、どうなんですかね、これちょっとね、
メイクミーかんぴょうみたいな感じですか。こう
暴言っぽいのはわかるからね。
あ、でも面白かったですよね、最後黒川さんの一言、すごいハマってましたよね。
このコーナー黒川さん一言も今まで喋ってないのね、ホッと出てなんか全部カスタってって感じ、ちょっと腹立つんですけど。確かにそれはいい、
前回のわだみなポジションですね。
だってずっとさ、俺の目の前にいてマイクだけ持って前の伊藤とずっと喋ってたんだね、マイクに入らないように。
いやもうこれはもう黒川さんに面白さ倍返しされてしまったということでいいでしょうか。
これはちょっとまとめに入りましたな。
マ
ジか、なかなかこううまくこう、
ね、ちょっとみんな
まとめにかかってます
けども、これ俺のコーナー、俺のコーナーだから、そんな
発案はね、ミナちゃんですから。
でも今日もう一番頑張ってくれたのは清水くんなのでね、みんなで後でねぎらいましょう。
お疲れ
お疲れ
お疲れ。
どうでしょうか、あの女性お二方、僕のセリフでキュンキュンしていただけたでしょうか。
もちろん、
もう本当に赤くなっちゃいましたね。
ね、
いや赤んのは最初のやつだけだから、その方がまあ
そうだね、
カロリーは高かった、
う
ん、
そう、あの最初のはね、あれね、いいんじゃないですか。
もう次回も楽しみで眠れなくなっちゃいました、もうドキドキして。だからもっとハードル
待って、ハードル上げないで本当に。まあまあまあ、まあ、やりましょう、楽しいよ結構これ、
はい、
うん、お二方キュンキュンしていただけたということで、次回も楽しみに、待っていてください。以上、清水旬のシミキュンのコーナーでした。ありがとうございました。
東西線快速東洋勝田台駅もそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、いかがだったでしょうか。桜井先輩、伊藤さん、感想をお願いします。
いや第3回にしてようやっとちょっと番組としての体をね、なんかこう取り始めたかなっていうのと、今回初めてやったシミキューのコーナーあったじゃない、ね、あれ前回の放送でいきなりポンと出た割にはすごくあのコーナーとして盛り上がったなと思うんだけど、これからもちょっと期待してます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、伊藤です。
久しぶりに聞いたこと。
そう、久しぶりにね。っていうか、ね、コーナーの中ね、多分ね、一言も喋ってないんじゃないかと思うんだ。
マイクすら渡されてなか
ったからね。そう、マイクすら持ってない。そう、
ごめんごめん、伊藤さん。そ
こはずっとずっと黒川さんがこう肩にずっと担いでるから、マイクを。僕は一言も喋れずにだね。黒川さんと小さな声で、
感想
わかんないわっつって。
感想、はい、どうぞ。
感想、感想、シミキュンのコーナーがね、とても面白かったと思います。
ありがとう。
コナミの感想ってやつ。
コナミか。うん、本当に。だって、だってね、あんなシチュエーションの展開なんて誰もできないから。で、いきなり学部長の部屋とかね、思いつかないでしょ、シチュエーションとして。
そうだよね、この、うん、結構、全体的になんか、まあまあまあ、それぞれのセリフまとまった感ありますよね。
まとまった感あるからね。
よかった、
よかった。
そう。最後も学部長をね、黒川さんがやってくれたからまとまった感はあるね。
うん、まあ、うん、黒川学部長が本当に。
黒川学部長が全部持ってちゃったけど。
全部持ってちゃいました、ね。いいとこも、うん、なんか持ってっちゃって、ちょっちょっちょみたいな感じで、まあ。
ちょっちょっちょみたいな。
まあまあまあ、彼もレギュラーですから、そのくらい。
そう、レギュラーです、
ね。許してあげましょう。
腕持ってますよ。
腕持ってますよ。まあ、やっぱ持ってますよ。
え、早稲田さんの MC ですよ。それはね、腕持っている。
そうですね、早稲田祭も、うん、そうね、そうそう、12月、12月じゃねえや、
11月、
月2日土曜日ですね、はい、FM 早稲田イベントをやりますのでね。
はい、そうですね、まあ、僕ら、早稲田祭自体は11月2日土曜日と11月3日、日曜日にあるんですけど、我々 FM 早稲田が電波ジャック2013というイベントをやるのは、まあ、土曜日ということで、まあ、本番も近づいてね、これからちょっと企画の詰めなんかもしなきゃいけない時期なんですけども、頑張っていきたいと思います。
ね、伊藤さんは本番で、PA ということで機材をね、
そうですね、機材をいじりながら
結構最近苦労なさっているようですが、
でも
本当に頑張っていらっしゃいますね、皆さん。本当に
こうボタンを押す手がもう完全に震えちゃって、押したボタンがダダダダダダダダっていう音を鳴らしてしまう。
高橋名人を超えるというね。
そう、16連射かな、
16連打どころじゃないという
みたいな感じになっちゃって、
テンパり用でしたけど、まあ練習次第で何とでもなります。
そうですね、
その練習の成果を、今ラジオを聞いていただいて、皆さん聞いてくださっている人いるっすかね、ここでね。
ね、いるのかね。
いるいる。
来てくださったら嬉しいですよね。
そうですね。ぜひ、皆さん、おいでくださったら嬉しいと思います。15号館でやっておりますのでね。ぜひ、ぜひお待ちしております。
はい。
うん。俺の感想はどこ行ったんだろう。まあいいや。
君が感想言わなかったんだ。
君の感想はコナミ感だった。
そう、コナミ感で終わっちゃったね。もうそこで終わりだ。終わり。
終わり。
終わり。
はい。ちーちゃん、お願いします。はい。
東西線快速と、
ねえ、あのさ、番組名ぐらい、ちょっと、
ごめん。
ちーちゃん、最近、よく噛むね。
噛むの、すごいよく噛むの。
そんななんか可愛いっぽい声で言われても、そんな可愛くないから。
噛んじゃうんだ。
そんな可愛くないから、早くして、もう言って、はい、ほら。
東西線快速、東洋勝田駅では、皆さんのお便りをお待ちしております。番組の感想、コーナーのネタなど、どんなお便りでも大歓迎です。お便りは、番組メールアドレス、東西線ラピッドアットマークヤフー .co.jp にお願いします。
これ僕も、よく間違えるんですけど、東西線、東西線なんで、ちゃんと U を入れてください、ね、うん、よく、あれこれなんか、ちょっとメールのとこ入れないなと思って U 入れてないんですよね。
まあ、詳しくは、わせこ、あれだね、FM 早稲田のホームページから見ていただければわかりやすいかと思います。
ぜひぜひ、シミキュンの お前が言えっていうシチュエーションなど、
はい、
メールくださればぜひ、喜んでやらせていただきますので、皆さん、本当によろしくお願いします。ネタがだいぶないんです。
そうですね。
結構大変なんですよね。
はい。まあ、各種検索サイトから、FM ワスラ、もしくはワセコで検索していただけますと、ブログの方に、飛べると思うので、そこから、皆さんちょっとね、どんどんメールの方を送っていただけると、番組がより潤うんじゃないかなと思います。
今、カッサカサも、カピカピカッサカサしてますから、本当に。
ね、
も
っと。今日で全部出し切っちゃった感
じ、ね。本当です。もう、この出し切った、本当に出し切った感ですね。
まあそれが学生らしくていいんじゃないですか。また来週までに頑張って、
ネタ入魂みたいなね。わかりました、わかりました。まあ、次第4回も、早稲田祭が終わった頃に、その感想とともにお届けできたらと、まあ、個人的に思ってるんですけど、どうですか。
そうですね、またやりましょう。
あ、言うの忘れてた。今、すいません、ちょっと工藤川さんがちょっと急ぎの電話でですね、エンディングいないということなんです
ね。そうですね。
そうだね。
減っちゃったね。
ちょっとこれから、ね、打ち合わせがね、あったり、いろいろあり
忙しいんですよ、彼は。
ね、
まあはい。MC ですから。
はい、
では、
はい、
本日の番組はこの辺でお別れでしょうか、
はいはい、それではまたお会いしましょう。お相手は大木と黒川と清水と桜井と伊藤でした。
さようなら。